酒カタライズ。皆様こんにちは。日本酒応援番組酒カタライズ、パーソナリティの酒カタリストあゆここと山口あゆこと申します。当番組では日本酒や観光にまつわるゲストさんをお迎えしてお話をお伺いする回と、時折私の独断と偏見満載の一人語りで日本酒愛全開のセッションを入れることにしております。ちょっと好評いただいたので調子に乗りまして、もう少し一人語り会の頻度を増やしてみようかなと今思っているところです。ごゆるりとお付き合いください。今年は空梅雨っていう言葉すらふさわしいのかどうかわかんないぐらい雨が降らないですよね。あんまりに暑いのもどうかと思いますし、で雨があまりに少ないとお米大丈夫かなみたいな心配もなってきますけれども、でもやっぱり夏の抜けるような青空っていうのは気持ちも明るくなりますよね。夏休みも近いですしね、どこか旅行行きたいななんて思っておられる方もおられるかもしれません。今年はウィズコロナでちょっと今まで我慢していた分、旅行の計画があるよなんて方も多いかもしれないですね。7月はそんな皆様にちょっと日本酒旅気分を味わっていただこうということで、日本酒旅月間と題しまして、私の旅のお話をさせていただこうと思います。前半は新潟県の佐渡島特集です。実は6月の頭、1週間の長期滞在で佐渡島でお酒作ってきました。酒作り体験というのをしてきたんですね。そのお話をさせていただこうと思います。Facebook ページの方に写真もシェアしますので、そちらもお楽しみになさってください。後半では恒例ですね、もうあゆこの日本酒推し花です。独断と偏見で佐渡の日本酒激推し銘柄をおすすめします。どうぞこちらもお楽しみになさってください。実はこの日本酒旅企画は新たな試みなので、ちょっとドキドキもんなんですけども、よろしくお付き合いください。当番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしております。夢の種放送局関西チャンネル、酒カタライズ、番組ホームページのコメント欄からぜひどしどしコメントくださいませ。また、酒カタリスト、Facebook ページからもコメントできます。酒カタリストで検索していただいて、そちらのページからメッセージください。お待ちしております。それでは、酒カタライズスタートです。ゆっくりリラックスしながらお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
夢の種放送局大阪スタジオからお送りしております酒カタライズ。今日は佐渡島の魅力と酒造り体験談と題しましてお送りしていきたいと思います。そもそも私京都在住なんですけど、なんで新潟の佐渡島で日本酒造りを体験してきたのっていうことをご説明しないといけないですよね。その前に佐渡島ってどこと、割と関西よりも西の方は思われるかもしれないなと思ったので、ちょっとだけ基本情報をお伝えしたいと思います。佐渡島は新潟県の西部、日本海に浮かぶ離島です。新潟港から佐渡の両津港、港があるんですけども、までは64キロ離れていて、ジェットフォイルで1時間弱の距離なんですよね。人口は5万2000人ほどで、面積は854.76 平方キロメートルって言われても分かんないですよね、どのぐらい広いか。東京23区の 1.4 倍あるんですよ。関西でいうと大阪府の約半分の面積なんです。結構広いんですよ、島とはいえ。で、観光地と観光地の距離も、例えば車で1時間以上とか結構ザラで、現に私はあるところへの距離を地元の方にお伺いしたときに、近いよ、車で30分ぐらいかなと割とさらっと言われて、かなりの衝撃を受けました。東京だと東山の岡崎から西の嵐山ぐらいまでの距離 って、そんなんやと京都市内横断できちゃいますからね。ちょっと狭いって話はあるんですけどね。で、佐渡島ってなんか寒そうってイメージないですか？私ありますとごめんなさい。でも実は佐渡島って暖流の対馬海流のおかげで冬でも意外に暖かくて、雪もさほど多くないんだそうです。で、寒流も流れてるので、日本の中でもリンゴとみかんが同時に育つ場所っていうのは佐渡島しかないそうなんです。これもびっくりしたんですけど、実は佐渡島にはイノシシもクマもいない。なので、アウトドアスポーツを安心して楽しめるんだそうで。そこも魅力ですね。お魚も安くて新鮮で、お米も実はたくさん取れるし、野菜とか山菜とかキノコもたくさん取れるので、U ターンとか I ターンの方たちが500人以上住み着いているという、そういうところです。で、歴史上、佐渡島って天皇さんとかね、あと能楽で有名な世阿弥さんとかが島流しにあって住んでいたり、あと、もちろん有名な佐渡の金山で働いている人たちもいたりしたので、伝統芸能が豊かで、で、能舞台がたくさんあるんだそうなんですよ。で、まあ、佐渡島はやっぱり金山で有名ですけど、この佐渡金山は世界遺産指定を目指しています。さらに、佐渡島といえば、トキ。国際保護庁に指定されているそうなんですけども、今400羽程度が生息しているそうです。で、トキ見たいな、会えないかなってずっと私言い続けてたんですけど、そしたら2回ぐらい、バッタリとっていうか、まあ、飛んでるのを見て、やっぱ美しいんですよね。ピンク色の羽を広げたところが本当に美しい鳥で大興奮でした。佐渡島なんですけども、鉄道がないんですよね。なので自家用車必須です。私はレンタカーを1週間借りました。でも本当になかったらどうしたんだろうってぐらい車にはお世話になって。で、ここで感心したのが佐渡のドライバーさんたちがすごくマナーがいいんですよ。例えば、ああ、ここきっと関西やったら絶対ブブーとか鳴らされるなみたいなどんくさいことを私がやらかしても、割とニコニコして待っててくださるんですよね。で、もうほんとマナーいいなって感じだったんですけども、それもそのはずで、佐渡市地域振興課の調査によると、道路1000キロあたりの交通事故数は、東京は1743件なんだそうですが、佐渡はなんと62件。マナーいいし、優しいなって印象でした。そんな佐渡に、日本酒の酒蔵さんは5軒あります。その中でも、今回は学校蔵プロジェクトという取り組みをされている、小畑酒造さんの酒造りプログラムに参加させていただきました。その紹介をさせていただきますね。小畑酒造さんというのは、佐渡島の間野地区というところにある、明治25年創業の老舗酒蔵さんです。今で5代目、社長の平島武さんと奥様で専務の小畑留美子さんのお二人で酒蔵を継がれて回しておられます。代表的な銘柄は間野つる。このお二人が廃校になることが決まった、この間野地区から12キロぐらい離れた岬の上にある西三河小学校というところに出会って、ここに学校蔵という酒造り体験施設を作られたんですね。2014年のことです。こちらは酒造、酒造りですね。酒造体験施設として2020年、日本で初めての日本酒特区に選ばれました。この西三河小学校なんですけど、日本で一番夕日が綺麗な小学校って言われたそうなんです。島の南西部、相川地区と小木地区を結ぶ国道350号線という幹線道路があります。ここに校門が面していて、そこから角度で言うと30度を超えてると思うんですけど、かなり急な細い道を200メートルぐらい上がると、海の視界がパーンって開けるんですね。岬の上にある旧小学校を改造した学校蔵。ここからの眺めは、本当に一面の日本海で息を呑むような素晴らしい景色です。ちなみに、夜、工事のお世話をするために一泊泊まり込むんですけども、その時に見た星空っていうのがもう本当に明かりとかも何もないので素晴らしかったです。天の川さ、久しぶりに見ました。すごい綺麗です。で、ここでは1週間お米を洗ったり水につけて蒸して麹にして、それをもろみタンクに3回に分けて加える三段仕込みという過程までフルで、酒蔵のもうプロの杜氏さんや蔵人さんのご指導を受けながら体験できるんですね。 1週間コースと、今年から20日コースっていうのができて、で、同じ時期に20日コースのお一人参加者さんがいらっしゃいました。1回に体験できる同じ期の生徒さんは 4名で、で、世界中からまあ日本中好きの方がいらっしゃるわけなんですけども、この学校蔵のもう一つの重要な目的は、佐渡のファンを作ることなんです。酒造り以外でも、地域の方たちとの交流とか、あと、佐渡に生えてる野草、野の草ですね、について専門家から教わる授業など、佐渡の魅力を伝えるプログラムがたくさん用意されています。もちろん夜には、酒蔵の方たちと一緒に日本酒を飲む機会もあり、美味しいお酒と、まあ、佐渡の本当に美味しい山海の珍味をたっぷりいただきました。美味しかったです。この学校蔵は2014年の開校以来、私たちの代を入れてもう50人ほど同窓生がいるんだそうです。今年から同窓会組織もできるそうで、佐渡にもう一遍遊びに行けるなとか、いや、母校の訪問ですよね。母校訪問が今から楽しみです。で、実際に酒造りどうなんって話なんですけども、この学校蔵では、実際にお酒として販売される日本酒を作るんですね。で、当時さん、蔵人さんのご指導で、原料処理、千米ですね。千米からお水につける浸石、お米の蒸しから、麹作り、あとは三段仕込みと言われる、もろみの仕込みまで、一週間で体験できるんですね。で、一つ一つの工程が本当に酒蔵でやっている作業と一緒なんですけども、でも、まあ私、実は女性のとしても結構非力なので、私みたいな非力な人でも安全に体験できるように、動線一つ一つ細かく配慮されていて、で、その負担もすごく軽くなっています。その中で、徹底的な手洗いだとか、あと器具を徹底的に洗浄するとか、酒蔵の基本を体験できるんですね。1週間参加すると、実際に酒造りの実務の入り口をちょっと覗かせていただけたような、そんなプログラムです。私、お城事柄結構、酒蔵自体には結構訪問して、ちょっと数えてみたら200件以上になってたんですけど、実際に器具を洗うとこまでやらないですよね。取材の時とかそこまでやらないじゃないですか。で、そこまでやらせていただくのは初めてで、実際にやってみて、いかに酒蔵さんが清潔に気を配って、もうスポンジとかたわしの果てに至るまで使い分けて気をつけておられるかっていうのが身に染みて分かりました。で、お酒作りって、蒸した熱々のお米を運んで冷まして、で、その冷めたお米を麹にするんですよね。それで麹室に運んで、種切りと言いますが、麹の胞子を蒸し米に振りかけて、その後、お米ほぐすんですよね。で、できていくと結構、その麹菌の働きで固まってくるんですけど、その固まってくる麹をほぐすとか、結構肉体労働なんですよね。で、その麹をほぐすのも中腰なんですよ。で、もちろん素人向けに一人にかかる重さを結構軽くしていただいてるんですよね。半分ぐらいにしていただいてるんですけども、一週間もやると本当に実は筋肉痛になって、で、腰も痛くなって、で、京都に帰ってきてから3日間ぐらい結構本気で使い物にならなかったんですけど、改めて日本酒っていう飲み物はいかにたくさんの方たちの努力によってできてるか実感できました。で、まあ6月だったんで、水仕事なんですけど、そんなに水は冷たくなかったんですけど、実際に冬やるってことを想像すると凄まじい寒さだろうし、冷たさだろうなぁと思います。そして、原料処理をしている水場と、で、麹室って35度ぐらいで湿度 80% とかなんですけど、その温度差と湿度差はかなり過酷でした。もう本当に、それも体に応えるんですよね。本当頭下がります。で、私の日々の生活を振り返ってみると、普段エアコンが効いたところで PC 作業ばっかりしてるので、ペンより重いもの持たないどころか、ペンすら持ってないなと思いまして、そう考えるとやっぱり本当にすごいことだなと思います。あと実感したのは、分量の感覚が身に染みてわかるってことかもしれません。例えば、三段仕込みって最初は 主母と、麹、蒸し米と水でタンク全体の6分の1量。で、1日置いて中添えでその倍の3分の1量。4日目にその倍でタンクの半分でタンクがいっぱいになるっていう話っていうのは、まあ、頭では知ってるわけです。でも、それを実際にやってみると、最後の、例えばタンクが半分になる米の時のお米って、例えば仮に300キロのお米を洗うとすれば、10キロずつしか洗えませんので、千枚機と言われる機械を30回回すんですよ。30回回すって結構大変なことなんですよね。そういった作業の大変さっていうのは、やっぱり頭で知っているのと体で分かっているというのは大違いなんだなっていうことを身をもって学ばせていただきました。本当に頭で知ってるだけじゃ分かってるってことじゃないんだよなと本当に自戒した次第です。最後に、お酒作り以外の体験で心に残ったことをお伝えしたいと思います。すいません、いきなりなんですけど、今回の旅で個人的に一番大きかったのは、ベストセラー漫画のゴールデンカムイの聖地巡礼をしてきたんですね。一応馴染みのない方にご説明すると、ゴールデンカムイっていうのは現在累計部数2100万部を超えた大ヒット漫画で、アイヌの少女と日露戦争の生き残りが主人公なんですけども、もう本当にそのアイヌが残した近海をめぐって、ものすごいバトルロワイヤル的なサバイバル漫画、サバイバルを繰り広げる漫画なんですよね。その結構重要な主人公が、出身地が佐渡っていう設定なんですね。ということで、わざわざ酒造りの合間を縫って聖地巡礼してきたんですけども、結論から言うと、その作者の野田悟さんの画力が すさまじいんだなってことを、やっぱり実感しました。同じ角度から写真とか撮ってきたんですけど、で、普通に観光地としてとっても美しいところでした。まあ、今回ね、そのゴールデンカムイについては語るのが主眼じゃないので、あえてこれ以上申し上げませんけども、もし金カム巡礼に行かれるのであれば、佐渡行ってみてください。イゴネリとイゴグサというのが割と重要な小道具なんですけど、それも買いました。自分ちでそのうちイゴネリを作ってみようと思います。あと、食べ物。お魚が美味しい。お米が美味しい。佐渡産コシヒカリ最高。で、もう普通のって言ったら失礼なんですけど、回転寿司屋さんで普通に回ってる寿司がバグってます。本当に、酒蔵のご夫妻におすすめいただいた海鮮丼のお店とか定食屋さんとか、イタリアンとか、もう食のレベルがどうなってるぐらい、どうなってるのって思うぐらい、本当に安くて新鮮で美味しいんですよね。で、移住された方が多いのか、おしゃれなお店が多いんですよ。以前、佐渡で取材した時に、お寿司屋さんの大将が、銀座で寿司食べるよりも安いって言って、東京から新幹線に乗ってジェットフォイルに乗って佐渡に来る常連さんが何人もいるっておっしゃってて、それいくらなんでも持ってはるんちゃうってちょっと思ってたんですけど、今なら多分本当だろうと思います。さすがに京都からだと旅費で足出ちゃいますけど、東京だったらひょっとしたら元取れるかもの勢いでお得です。他にもやっぱ野草のツアーも面白かったですしね。地元の農家さんとお話できたり、蔵人さんとお話できたり、もうお出会いした人たちとの出会いの温かさや会話が忘れられないです。すっかり佐渡のファンになって帰ってきました。で、この学校蔵なんですけども、今年から一般の方もランチに立ち寄れるカフェがオープンしました。窓からもう日本海がバーンって見える素敵なカフェで、酒蔵ならではのランチメニューもあるそうなので、ぜひ佐渡に行く機会があったらお立ち寄りくださいね。それではそろそろちょっとだけブレイクを挟んで後半に参りましょう。後半ではそんな佐渡の日本酒の魅力とペアリングのご提案についてお話しします。酒語らいす、後半に続きます。夢の種放送局大阪スタジオからお送りしております酒カタライズ。では後半戦です。酒カタリストあゆこの日本酒おしばのコーナーです。佐渡島特集ですので、こちらももちろん佐渡推しで、佐渡の日本酒おすすめ激推し銘柄についてお話ししたいと思います。本当はね、佐渡の日本酒、小畑酒造さん以外にも北摂酒造さんとか辺見酒造さんとか魅力的なお酒がたくさんあって、とっても選びきれないんですけども、 今回は個人的にお酒の育ちやテロワール的に感動した銘柄ということで一つだけ選ばせていただきます。小畑酒造さんの間の鶴月光蔵龍の恵みです。これは希少な佐渡産の棚田米のコシヒカリを使ったすごく深いストーリーのあるお酒なんですよね。佐渡島は日本で初めて世界農業遺産ジアスと言いますけども、ジアスに認定された土地です。その佐渡島の南東部に岩首と言われる集落があって、ここの農家さんが岩首小流棚田という棚田を作っておられます。小流棚田というのは龍が昇る棚田と書きますが、海に面した山の斜面全体が棚田なんですね。なのでそれが龍が昇っていくようだということからその名前があるそうです。この棚田は小さな変形した田んぼが多くて機械が使えないんだそうですよ。なので生産性がちょっとね難ありで、でしかも高齢化だったり担い手不足もやっぱり課題で、年々維持が難しくなってるんだそうです。このままではせっかく土質も気候も良くって品質が高い美味しいお米が栽培できる田んぼが受け継がれなくなっちゃう。で、朝日に照らされて本当に綺麗なんだそうなんですけども、その棚田の風景がなくなっちゃうっていうことで、平島大畑ご夫妻はこの岩首の小流棚田のお米を 100% 使用した日本酒で、この棚田の保全と佐渡ジアスの支援につなげたいって考えられて、2020年から棚田米を使った米作りを月光蔵で始めました。このお酒なんですが、小流棚田のコシヒカリ 100% 使用で、精米部合は 50%。 普通だったら純米大吟醸としてリリースできるんですけど、お米の等級検査ってまあコストがかかるんですよね。そのコストを省いた分農業収入に当ててほしいということで、お米に等級がつかないので特定名称酒じゃないんですよ。そこまでこだわってるんですね。で、さらに前半でお伝えできてなかったんですけど、月光蔵は再生エネルギーを使って お酒作りをしてます。太陽光パネルでできた再生エネルギーを使っているので、お米も水も作る人もエネルギーまで佐渡さんなんです。実際にこの岩首連れてっていただきました。学校からだと車で1時間ぐらいです。私実は一応ドライバー歴30年で、車ドライブすること大好きで、割と今まで僻地とかすごい道含めて大概なところに自力で運転して行ってたんですけど、ここだけは、ああ、車運転せんでよかった、ありがたいってめっちゃ思いました。っていうのは、角度がね、もうえげつないんですよ。40度ぐらいあるんちゃいますかね。で、棚田の間のめっちゃ細い、もうそれこそコンパクトカーの車輪の幅ギリギリぐらいの道幅のつづら折りで、ガードレールもなんもないんですよ。そこを地元の方やから、まあ、スイスイ登っていかれるんですけど、一歩間違えてタイヤスリップして路肩踏み外したら谷底にゴロゴロゴロって転落って感じのところでした。もう知らなければ絶対足踏み入れないし、万が一好奇心で入っちゃったらもうきっと涙目になりますそんなとこなんですけども、10分ほどその下から上に上がって登り切ったらもう本当に息を呑むような景色で、もう棚田の向こうに日本海が開けていて、龍が昇る棚田っていうネーミングがこれ以上ふさわしい場所はないだろうっていう設計でした。で、もうそれと同時にここでコシヒカリ育ててるってどういうことっていうような斜面なんですよね。改めて農家さんのご苦労に頭が下がりましたし、これを守ろうと思った小畑酒造さんにも心から敬意を払いました。本当守らなきゃなくなっちゃうもんです。そんな絶景で磨かれたコシヒカリで醸された龍の恵み、紙のパッケージの箱に入ってまして、外側の箱には社長の平島さんが書かれたメッセージが書かれています。デザインもオレンジと白を基調していて、佐渡にゆかりのあるデザイナーさんのものです。どんなお酒かっていうと、香りは控えめなんですけど、ちょっと柚子やすだちっぽいような柑橘系の香りと、バジルのようなハーブ感、ちょっとシナモンのやクローブのようなスパイシーさもあります。でもシナモンっていうより生八つ橋の日記ですね、どっちかっていうと。まあシナモンですけどね、口に含むとほんのりと甘みがあって、優しい旨味と米の風味とともにある程度の余韻を持って消えます。柚子風味の上品なレアチーズケーキに少々の 塩味っぽいミネラル感があって、 バランスよくて、様々な表情を見せながら楽しめるお酒です。これに、佐渡名物のイゴネリを添えた刺身と、生トウモロコシの天ぷらがすごくよく合いました。イゴネリって、海藻なんですけど、イゴ草っていうのは。それを煮詰めて固めたもので、見た目ってこんにゃくっぽいんですけど、口に含むと海藻の香りがして、刺身にベストマッチなんですね。で、これが、このお酒のハーブ感とミネラル感をうまく拾います。さらに、生トウモロコシの天ぷらは、このお酒割とちょっとほんのり甘いんですけど、その甘みが自然にお酒の甘みと寄り添います。で、佐渡では本当にいろいろマノツルさんのお酒、肝と夏酒を含めていろいろいただいたんですけど、その中でもこの龍の恵みとお刺身イゴネリの相性バッチリでした。こちら、小畑酒造さんのウェブサイトからも購入できますので、こちらのペアリングやった写真もあるんですけど、もう少し詳しいお料理情報と、小畑酒造さんのホームページの URL は、Facebook ページ、酒カタリストに載せますので、ぜひこちらもご覧になってくださいね。ちなみに、ここで野草のお話も、やっぱり、学んできたんですけども、その、野草のハーブ感みたいなものがね、結構お酒に反映してるような気がするんですよね。結構いろいろと名前も知らないような野草もいろいろあったりして、で、これはどういうふうに食べたら美味しいよみたいなことを言ったりして、やっぱり同じ土から育ってるっていうのは、結構そのお酒のにもそのちょっとしたハーブ感のようなものがあるのかなと思って、で、自分家でやるので、まあ、そのハーブまでは再現できないんですけど、雪の下の天ぷらをね、作ってみたんですよ。そうしましたら、やっぱりこのお酒にあるハーブ感がちゃんと拾えました。でもやっぱり一番いいのは、きっと佐渡に行っていただくことなんでしょうね。やっぱり、ちょっと遠いんですけれども、もし機会がありましたら、ぜひ佐渡島に船でちょっと旅気分を味わいながら、やっぱりね、その地元に行かないとわからないような空気感ですとか、あとお料理の美味しさですとか、あと地元の方との交流とか、そういうものを楽しみにぜひ足を運んでいただけたらなと思います。それではお話は尽きないんですけれども、そろそろエンディングに参りたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
酒カタライス、そろそろお別れの時間がやってまいりました。お楽しみいただけましたでしょうか。本当に最後になりましたが、本当に小畑酒造の学校蔵ではお世話になりました。小畑酒造の皆様、佐渡の方々に心より御礼申し上げます。また行きたいです。今日は一人語りで6月初旬の1週間、佐渡島で日本酒造り体験をさせていただいた学校蔵と、佐渡の魅力、佐渡の日本酒の魅力についてたっぷりお話しさせていただきました。いかがだったでしょうか。お話だけでは物足りないよという方、ぜひ Facebook ページ酒カタリストの方でお写真と、またちょっとした文章も載せますので、そちらもお楽しみくださいね。また今後佐渡でお出会いした素晴らしい方たちにも当番組にご登場いただきたいと思っております。ぜひ今後とも楽しみにしてください。今月後半ですが、また違った地域の魅力についてたっぷりお伝えしたいと思います。こちらもぜひお楽しみください。夢の種放送局大阪スタジオからお送りしてきました酒カタライス。このお時間は日本酒の魅力について酒カタリストあゆこがたっぷり語らせていただきました。酒カタライス。それではまた次回お耳にかかりましょう。皆様、良い午後をお過ごしくださいませ。さようなら。